産経ポッドキャスト注目の記事から。ウェブ産経ニュースからよく読まれた記事を AI 音声でお届けします。
産経新聞注目の記事から。
東日本大震災13年。西日本は地震多発地帯。続く余震、巨大災害に備えよ。平成23年、東日本大震災から13年。世界有数の巨大地震の影響で各地で余震が続く。震度7の地震の影響は長く続くと言われる。今年元日に起きた能登半島地震の影響も懸念される。南海トラフ地震の前に西日本で内陸地震が増えることが分かっている。今後も避けられない巨大災害に対し、阪神大震災の教訓を発信し続ける関西大の川田義明特別任命教授は、新しい社会づくりのきっかけとするぐらい強い気持ちで立ち向かうべきと呼びかける。令和6年1月1日に起きた能登半島地震は、内陸地震としては最大級の地震となった。以前は1891年の濃尾地震が最大級と言われていたが、断層のずれによる地震規模を表すモーメントマグニチュードは、濃尾地震が 7.4 に対し、能登半島地震は 7.5 と上回った。東北大の遠田真嗣教授、地震地質学は、震源から金沢市を含む100キロ圏内で地震活動が活発になっており、今後震度7の地震の発生もあり得ると指摘する。震度7クラスの揺れを引き起こす地震は、発生後、他の断層の活動に影響を与える。その時間的スパンは、数十年から100年単位に及ぶこともあるという。阪神大震災は、約400年前の慶長地震の余震との見方があり、阪神大震災の18年後にはその余震とみられる淡路島地震が発生した。慶長地震は大分、愛媛など400キロに及ぶ中央構造線の断層が連鎖し、六甲、淡路島、有馬、高槻断層帯でも地震を引き起こしたとされる。それにより、豊臣秀吉がいた伏見城が倒壊し、城内で数百人が死亡した。こうしてみると、近畿地方は、濃尾、天正地震の起きた中部地方とともに、歴史上、地震が多い地域だとわかる。近畿地方は、山形、新潟から、大阪湾、淡路島に至る、新潟神戸歪み集中帯に含まれる。集中帯は、近くの歪みが大きく、地震が起こりやすい。近年では、阪神大震災、新潟県中越、中越沖地震、そして大阪北部地震などがそうだ。また、今後数十年の間に発生が懸念される南海トラフ地震の前には、西日本で内陸地震が増えるとされる。陸側と海側のプレートがぶつかっている南海トラフでは、歪みが蓄積されると大津波を伴う地震が起きる。その歪みが蓄積される過程で内陸地震を誘発するというわけだ。特に、大阪、京都、滋賀、奈良などは、日本有数の大断層帯が多い地域ながら、近年大きい内陸地震が起きておらず、警戒が必要だ。関西大特別任命教授、川田義明氏の談話。能登半島へ地震の調査に赴いたが、半島全体が深刻な被害に遭っており、これまで震度7の地震で被災した場所を見た中で、一番困難な被災地だと感じた。元旦の断乱を襲った能登半島地震は、東日本大震災のように大津波を引き起こすプレート境界地震である南海トラフ地震と異なり、阪神大震災のような内陸地震であった。ただ、その被害の形態は津波、地震、火災、道路の寸断による孤立、土砂災害、ライフラインの復旧の遅れなど、南海トラフ地震の被害想定をまとめた立場から見ると、南海トラフ地震で想定されている被害の縮図だと思える。こうした深刻な被害は、能登半島地震が国内最大級となった内陸地震が原因となったことも当然ある。しかしながら、近年の能登半島では、平成19年に震度6強の地震があって以後、ここ数年群発地震が続き、昨年も震度6強の地震があった。にもかかわらず、全く初めて地震を経験したような被害様相となった。その背景には、 阪神大震災以降、災害のたびに生活再建が優先され、災害に強い街づくりを目指す創造的復興が取り組まれてこなかったことがある。創造的復興は101年前の関東大震災後にも帝都復興事業として始まった。そこでは災害に強い首都建設が目指されたはずだった。しかし、現在の東京は年々一極集中が進み、防災上危険極まりない首都となっている。こう考えると、災害に強い街づくりを目指す創造的復興は、社会情勢の変化に伴い未来永劫取り組まれるべきものだ。創造的復興とは、震災前の街に戻すことではなく、全く新しい価値を生み出し、人が集まり、災害に負けない活力あふれた街づくりを目指すことだ。大災害に遭遇すると、いくらお金をかけても街が元に戻ることはありえない。そのことは、阪神大震災以降の災害による被災地のありさまが示している。こうした意識変革を国民に求めるには、憲法を改正し、我々災害列島に住む日本人は、災害に強い創造的復興に取り組むことが宿命であることを憲法に明記し、広く国民に知らしめ、対策を求めることが不可欠だと考えている。来年は阪神大震災から30年となるが、大災害への意識変革を国民に促す機会とすべきだろう。